皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時に、ゴルフにまつわるすべてのことについて、素直にお届けする、ポッドキャストとなっております。皆さん最近天気が良くてですね、これから、ゴルフを始めよう、そして新年度ということでですね、移動があったりとか、会社でね、新しい分野に挑戦したりとか、いろいろお話を聞いてるとですね、4月は新しい月で、そしてさらに忙しくなって来る時期だっていうことを、ちょっとお客様と話しながら、いろいろ、思っていたんですが、ゴルフ場がですね、4月にしてはめちゃくちゃ人が少ないなと思ったら、そういった理由が、あったということで、これから本当に、どんな、挑戦をしていくか、僕も結構考えさせられて、います。そんな中でですね、今日は、最近の、ゴルフについてのちょっとこう近況というか、シェアをさせていただく、おなじみなんですけども、またゆったりですね、ドライブをしながら、聞いていただけたらなと思っております。そして今回は、初めてですね、ラジオの方にですね、お便りをいただきました、方がいますので、それについても皆様に、シェアさせていただきたいなと思っております。まずですね、前回、雪だるまさんですね、雪だるまさんが、前さんにですね、コメントでのこうゴルフにまつわるこうキャッチボールをしていたんですが、その雪だるまさんが、この私はアプローチでフェースが被るので、大体球の位置でを研究していますと、それが合ってるのか、研究を直人コーチに発表したいと思ってますというコメントをですね、前回いただいたんですけども、先日レッスンに来ていただきました。そしてその研究課題のですね、ボール位置についてジャッジをしたんですけども、半分合ってて半分間違ってたっていう話を、させてもらってですね、ただこうやってボール位置をどこに置いたらフェースがどうなるのかとか、出玉がどうなるかとか、あとはボールの捉え方ですねを考えていくっていう、そのプロセスが僕にはすごく嬉しくて、以前言ったことではあったんですけど、それを何ですかね、こう自分なりに再チェックして、いろんなことがゴルフで分かってきたからこそ、多分こう改めようっていうふうに思われたと思うんですよね、研究されたと思うんですよ。でそれを自分で考えて、こうレッスンで、発表してくださって、自分の考えをこうシェアしてもらって、そこにコーチとしてのこう客観的な意見を交わせることによって、その人にとってのベストな答えっていうのが見つかるので、すごくこういった、なんかこうプロセスはすごくいいなっていうことを、結構感じたので、皆さんもですね、ぜひ一人でいろいろ考えてもですね、ほぼ一人のことでしかないので、いい答えっていうのはなかなか難しいと思います。なので、自分の、信頼できる、コーチにですね、皆さんもこういった感じで、仮説を立てて、それはどうかというところを発表してもらったら、すごくいいんじゃないかなということを思いました。なので引き続きですね、雪だるまさん、やってください。研究をどんどん続けて言ってください。またシェアをしてください。ということでですね、今回はニックネームですね、ドクターオレンジさんから、女性の方ですね、から前回の雨の日の、プレーというか、雨の日に気をつけることは何ですかっていうお便りに対しての僕の回答をさせてもらったんですけども、このドクターオレンジさんからその雨の日のゴルフについてのお便りをいただきましたので、それを皆様にお伝えしたいなと思っております。おそらくですね、このドクターオレンジと聞いてですね、わからない人は、レッスンを受けている人 は分からない人はいないんじゃないかなっていうぐらい、もう分かっちゃいますね、このニックネームで。ここに自分で書いちゃってるんですけど、はい、あの方です。ということで、読ませていただきます。ナオトコーチ、こんにちは。いつもドライブのお供に楽しく聞いています。ありがとうございます。今回初めてお便りします。原点関係の人には名前で誰だかバレているでしょうねと書いてます。もうバレてますね。はい。一瞬でわかると思います。先日の、雨の日のゴルフのトーク、先日の土日ともがっつり降った週末に2日ともゴルフしたので、興味深く聞きました。おお、土日もされたんですね。すごい。雨の日の心構えですが、私は雨の日のゴルフは、かっこ晴れの日のいつものゴルフに近づけよう、再現しようと思っちゃうと、うまくいかなくて嫌になっちゃうと思います。雨の日のゴルフは、雨の日のゴルフというスポーツをしに行くつもりで臨んでいます。当たり前ですが、雨の日のゴルフは雨の日にしかできないので、ある意味チャンスだなと思って、雨でも自分からキャンセルすることはまずないです。ニックルマークと書いてます。あと、タオルは自分で持っていくと洗い物も増えるので、スタート前にキャディーマスターズで山ほどもらえるので、忘れずにもらうのも雨の日ライフハックですね。スイングでは、下が柔らかいのでソールが滑らず潜ってしまってダフりやすいのでややトップ目に打つなどいろいろありますが、一番大事なのはたとえ小雨でも帰ったら必ずクラブを乾かすことです。おお、シャフトも一見大丈夫に見えても必ずサビが出てしまうので、帰ったらその日のうちにクラブやヘッドカバーを自宅で手入れして乾かすことが重要だと思います。ゴルフはいろんな角度から楽しめる楽しいスポーツです。原点でゴルフの面白さを知り、随分上達させていただきましたが、私もまだまだ伸びしろばかりです。今後もレッスンやキャンプに時々伺いますし、気が向いたらメールしますね。ナオトコーチも体に気をつけて、これからも頑張ってください。と、お便りいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。本当に。まず、このね、コメントを読ませていただいたんですけど、おそらく皆さんめちゃくちゃ参考になることがたくさん、あったと思います。なんかこう一番結構印象に残ったのが、この雨の日の心構えは、その晴れの日のベストコンディションのゴルフに近づけようと、再現しようと思わないっていうことですね。これもまさにそうで、もう状況が違うので、同じパフォーマンスは、まあ、ほぼ出ないと思っていいと思います。プロの試合を見てもらったらわかるんですけども、4日間ですね、まあ、男子だとプレーがあって、例えば2日間、すごく晴天に恵まれて、残りの2日間、まあ、風だったり、雨だったり、の状況になった時に、もうスコアなんて全く違いますね。もう全英オープンとか見てもらったら分かるんですけど、初日めちゃくちゃ晴れてて半袖なのに、2日目強風でもう寒くてもうダウン着てるみたいな、まあそういった、そのゴルフはまあ他のスポーツと違って、まあそのフィールドが毎日のように変わりますよね。なので同じパフォーマンス、同じプレー、同じスコアが出るっていうのは、まあまず出ないですよね。なのでそう考えると、普段、まあそのコンディションがいい時でもですね、まだ自分のパフォーマンスが生かしきれてないって考えると、雨の日はさらに難しくなってしまうので、そんなにこう雨の日に、あの日はできていたのにっていうふうに思ってですね、落胆する、っていうことを思う方が僕はちょっと、違うんじゃないかなと思ってますので、まあこのドクターオレンジさんのようにですね、そういうふうに、こう自らそういうふうに感じてですね、そういうふうに行動されてるっていうのはすごく、いいなというふうに思いました。皆さんもぜひね、これね、大事なところなので参考にしていただけたらなと思ってます。そして、ある意味ね、雨の日にしかできないのでチャンスだなって思って自分からキャンセルすることはまずないですと。まあこれね、なかなかそのできるようでできない部分なんですよね。やっぱり せっかくの日だから晴れの日にしたい、だけど雨降っちゃったどうしようって、そこで皆さん迷われると思うんですけど、やっぱりこう本当に雨の日にしか体験できないことなので、できればまあその台風とかはね、そのさすがにゴルフ場がクローズになってしまいますけど、やっぱりまあ小雨であったりとかいう部分では、まあその普段やらない方もですね、まあ夏とかだったらそんな寒くもないですしね、ぜひまあちょっとこう挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。やっぱりそこはかなり上手くなると僕は思います。僕もですね、雨の日にゴルフを何ですかね、避けてこなかったからこそ晴れの日のメリットが大きいんですよね。これの面白くて、やっぱりね、難しい状況を体験すればするほどいい状況の時ってめちゃくちゃゴルフ楽なんですよね。なんですけど、いい状況しかゴルフを体験しない人は、悪い状況になったらいいゴルフができるはずがないんですよ。やっぱそれって、もうトレーニングもそうだし、多分日常の仕事もそうだと思うんですよね。難しいタスクをこなしてですね、人は成長すると思うんですけど、その難しいものに挑戦をして、そして簡単な状況になった時にさらりと、こなせるっていうのが、やっぱりどんな、人生においてもそれはつながってるんじゃないかなと思うので、ぜひ、小雨ぐらいだったら皆さんぜひやってもいいんじゃないかなと、思います。あとね、タオル問題ですよね。これね、確かにマシサイズに行ったらもらえるんですが、ね、嫌な顔もされる時もあるんですよ。だし、そんなで大量にもらえない時もあるんですよ。僕もこれ何回も聞いたりとか、タオルどうですかって言うんですけど、もう 1,2 枚しかもらえなかったりとかするんですね。間違いなくこのタオル持っていくとですね、洗い物増えちゃうんですけど、まあ、そこはここもですね、まあ、自分のご自身のメンタル状況によると思うんですけど、僕はどちらかというと、ガラスのハートなので、あんまりゴルフ場にワイワイこうプライベートに行った時もあんまり言えないタイプなんですけど、まあ、そこら辺は、もらえないことはないのでね、このタオル問題っていうのは結構大事な部分になってくるんで、ぜひ、参考にしてみてください。そして、技術的な部分の経験からですよね。やっぱりその下柔らかいので、やっぱりこう刺さりやすいっていうところがあります。でやっぱりこのドクターオレンジさんは、やトップ目に打つっていうことで、まあ、やっぱりこうボールをきれいに捉えようとせずに、どちらかというとこうランニングアプローチで、ゴルフを行っていくと、アプローチをやっていくというところを意識されてると思うんですよね。なのでこのように皆さんも、雨の日のゴルフはこういったことが起こるからこの技術を選ぼうとか、このクラブを選ぼうっていうことを考えていくと、すごくシンプルになってくるので、これこそまさに晴れの日のゴルフを雨の日のゴルフに持ってこないという、まあ、言葉の表れなんじゃないかなと思ってます。そしてこれね、昨日のレッスンでもちょっと面白いことがありまして、これにちょっとつながるんですけど、一番大事なのは、まあ、小雨でも帰ったら必ずクラブを乾かすと。シャフトも一見大丈夫見えてるけども必ずサビが出てしまうと、必ず手入れをしているっていう風に書いてあるんですけど、これも間違いないですね。本当に錆びます。僕はまあちょっとガラスのハートプラスズボラな性格だったので、今もそうかもしれないんですけど、過去はそうだったので、あのね、雨の日にゴルフはやったはいいものの、乾かさなかったり、もう疲れてるからいいやっていう風にやってたらですね、実はですね、僕の今のアイアンも錆びてるんですよね。なんかこうちょっとで、錆びるのがやっぱりこうどんどんどんどんこう濃くなってくると、やっぱね、折れちゃうんですよね。折れた時に比べると飛んでっちゃうじゃないですか。それがね、人に当たったりとかするので、本当に気をつけないといけないんですよ、この錆びのことに関しては。なのでまあその洗った方がいいですね。洗った方がいいというか、乾かした方がいいですね。ちゃんとね。ちゃんと乾かして、グリップも、やっぱり雨に濡れちゃうとですね、良くなくなってくるんで、 ぜひここはちょっとやってほしいんですけど、でそう昨日その、ある方にですね、いつもコメントくださる方なんですけど、ちょっとグリップ洗った方がいいですっていう風に話をしてて、でいつもねちゃんと拭いてるみたいなんですよ。ちゃんとこう固く絞ったやつで拭いてるみたいなんですけど、こう洗剤でですねたわしでこすってない、買ったんですよね。で僕はそのいやもうこれもうかなりもうツルツルなってるしかなり消耗してるんで、だけどちゃんと洗ったら新品になりますよっていう風にお伝えしたんですよね。もう1年まだ1年経ってないぐらいだったのかな。なので食器洗剤で皆さんいいのでぜひですね一緒にお風呂に入ってあげてください。はい、僕は一緒にお風呂に入って一緒にこう洗いながらお風呂に入ってたんですけど、皆さんもぜひですね、我が子のようにですねゴシゴシと、愛情を込めてですねクラブを、洗ってあげてください。もしお手伝いさんがいる、ご家庭があればですねその方に洗ってもらったりとか、必ず、洗剤をつけてやってください。そしてよく乾かすというふうになってくるんで、ここはすごく大事になってきます。そしてもう一個ね、面白かったのが、グリップをあるお客様のクラブをですね、まあ、打たせてもらった時に構えた時に何か違和感があったんですよね。でその違和感何なのかなっていうふうに思ったら、グリップの、だいたいグリップにロゴってついてるじゃないですか。そのロゴが構えた時に明らかに斜めに刺さってたんですよ。で別にそのグリップって360度まあその円の形になるんで、まあ円じゃないものもあります。バックライン入りっていうものがあるので引っかかる部分がついてるグリップも当然あるんですけど、そのバックラインありじゃないグリップが刺さってあって構えてみたらこうグリップのロゴの位置がですね斜めにこう刺さってるんですよ。でもしかしたら今こうクラブってカチャカチャついてますよね。こうロフトを変えれたりとか来角を変えれたりとかするクラブがあると思うんですけど、なんかちゃんとこうそのカチャカチャで変換してるのかなって思ってネックの部分見たらそのカチャカチャがついてないクラブだったんですよ。そしたらこれちょっと斜め刺さってますけどって言ったら、みたいな、これグリップ自分で変えたんですかって言ったら、いや変えてませんって言うんで、なんでこれ変えてないのにこんなに斜め刺さってるんですかって言ったら、あそれ中古で買ったんですよって言って、でめちゃくちゃ綺麗なグリップだなと思って買われたって、本当に綺麗だったんですよ。グリップもほぼ新品みたいだし、クラブもほぼ新品で物はすごくいい状態だったんですけど、あそうかと、前の人が自分でグリップを刺したみたいなんですよ。これあるあるなんですけど、だいたい自分で変えてる方っていうのはちゃんと刺してないんですよ。でちゃんと刺さなくてもいいっていう性格の人もいるし、ちゃんと刺したいっていう人もいると思うんですけど、基本的にゴルフっていうのは、視覚的にも、こういろんなものを見てですね判断をしてまっすぐ立ったりとかまっすぐ構えたりとかグリップをちゃんとしたりとかするんですよ。で自分のまっすぐという基準がずれてしまっていると正しいものも正しく構えられない。要はメジャーがちゃんとこうされてないのに測れないですよね。メモリが間違ってたらもちろん5センチ測ろうと思っても測れないじゃないですか。って考えるとグリップはなるべくまっすぐ刺した方がいいんですよ。でこの人によってはまっすぐってあるんですけど、その方に聞いたらその斜めに刺さってるのを気づかなかったと。気づかず何の疑いもなくグリップをされていたっていうのがすごく面白かったなと思ったんですよ。いやでもこれはちゃんと刺してた方がいいですと。で多分前の人が自分で刺してその人がちゃんとまっすぐ刺しきれてなかった可能性があるというふうに言ったら、だんだんこれまっすぐに斜めに見えてきましたっていうふうに言われてですね新たな気づきをされたという うことなんですけど、皆さんのグリップどうですか？ちゃんとさせてますか？これね、まあ、結構あるあるなんですけど、これね、もうね、多分1年に4、5回ぐらいは僕グリップの違和感を感じてですね、これちゃんと刺さってないですよって言ったことがたくさんあるんですよ。で、間違いなくそれって、まあ、僕の感覚がですね、まあ、おかしかったらおかしかったで別にいいというか、そのグリップがちゃんと刺さってればですね、パフォーマンスはいいので間違いであってほしかったんですけど、大体合ってるんですよ。で、一番怖いなと思ったのがパターのグリップなんですよ。で、このパターのグリップって円じゃなくて、まあ四角形だったり、まあひし形だったりとか、まあいろんなこう角張ってるグリップの形状が多いじゃないですか。で、その角張ってるにもかかわらず、フェースに対して斜めに刺してあると、素直に構えた時に必ずフェースは閉じてたりオープンになってたりするんですよ。そのパターがお客様のパターをたまにこう打たせてもらうと、だいたいずれてるんですよ。で、これ衝撃だったのが、おそらくパターのグリップを自分で入れる人っていうのはほとんどいないと思うんですよ。なんでかっていうと、球体じゃないから難しいんですよ。だし、パターのグリップって、まあピンからキリもありますけど、だいたい高いんですよね。いいグリップって高いです。で、一回刺してしまうと、まあ再利用はできないことはないんですけども、あまり良くないので、また切ってですね、抜かないといけないっていう状況になってしまいます。そう考えると、皆さんは多分、業者というかもうゴルフショップに頼まれると思うんですよ。その衝撃だったのが、ゴルフショップで頼んだものが、差し替えてもらったものがずれてたっていう。これね、2、3回あります。グリップがずれてるという問題。これね、もう衝撃でしたね。何やってんだよって感じなんですけど、マジで。なんでちゃんと刺さねえんだよみたいな。いう、ね、やっぱりその工賃もかかってるし、やっぱグリップ代もかかってるし、しかも、そのグリップを気軽に買いに行こうと思ったら、東京って結構難しいと思うんですよ。なんか車ポッて止めて、なんかこう買いに行くとか、まあ電車通勤でもね、わざわざこうゴルフクラブ持って、こう、満室じゃねえ、満杯の電車に乗って、言葉ちょっと忘れちゃった、満杯の電車に乗ってやるっていうのはなかなか難しいじゃないですか。で考えると、ちゃんとやれよと僕は思うんですけど、で、その、もう言ってくださいって言って、もうこれずれてるし、もうコーチが言ってましたって言って、今後ないようにしてくれというふうに、強くこれ言った方がいいですよって言って、まあその方言ったらですね、案の定ずれてて、また差し替えたと、いうことになります。このね、グリップっていうのは、唯一ですね、自分とクラブを結ぶ接点になります。やっぱりこう、車も一緒ですよね。タイヤってめちゃくちゃ大事じゃないですか。タイヤ一つで事故るか事故らないかっていうぐらい、クオリティが求められるゴム製品なんですけど、ゴルフにも言えることなので、皆さんぜひですね、グリップ、乾かして、そして自分のロゴがちゃんと刺してるのかどうか。で、僕はそのおすすめなんですけど、僕はその、ね、ロゴが気になっちゃうんで、裏刺しにしてもらってます。ロゴが見えない状態ですね、構えた時に。そうすると、まあ多少ずれてても違和感なく構えれるので、もし、自分で交換をするという方が、もしいればですね、ロゴを裏刺しで刺してみてもいいんじゃないかなと思ってます。はい。グリップのその太さとか、いいグリップなんですかとか最近聞かれるんですけど、もし、買い替えたいんですけど、これどうかなっていうのがあればですね、ぜひ、コメントもしくは、まあレッスンでいろいろ聞いていただけたらなと思っております。ですね。という感じでですね、なんかこう、コメントいただくとですね、いろんなシェアができるので、すごく嬉しいですね。 ドクターオレンジさんは本当に、コツコツですね、トレーニングもされ、そしてゴルフ技術も、練習場でたくさん練習され、そしてプレーされ、伸びしろばかりですというふうに書いてますけど、まあ、本当にうまくなられてですね、ただうまくなってもさらにまだまだ上を狙えるというのがそのスポーツであり楽しい部分なので、どんどんこれからもですね、一緒に上を目指して、そしてゴルフを楽しんでいきましょうということで、嬉しいですね。コメントをいただきありがとうございました。またぜひ、気が向いたら、メールしますということだったんですけど、また送っていただけたらなと思ってます。やっぱりこう、コメントをね、いろんな方が揃ったなという印象というか、まだ送っていただいてない方も多々いると思うんですが、ぜひ気軽にコメントをお願いします。はい。で、まあ、僕のちょっと近況を、しようかなと思ったんですが、またちょっと次回にですね、自分の近況も含め、そしてもう一個の、なんかちょっと話したい内容がありましたので、また次週ですね、皆様にお伝えしたいなと思っております。そして、ですね、前回も案内をさせてもらったんですけども、原点の、MOG というオンラインの、ところなんですけども、4月の、新しくスタートさせた、MOG コネクトというオンラインのやつあるんですけども、4月の、29日、日中、土曜日になるんですけども、土曜日の夜8時からですね、登壇しますので、ぜひ、原点のホームページからお時間ある方は、参加していただけたら、嬉しいなと思っております。リアルタイムラジオみたいな感じでお話ししようと思っております。そして、もうすぐでですね、ラジオ100回目を迎えそうです。100回目になると、ちょっとこう、ゴルフラジオを週1回、週2日投稿を頑張ろうということを決めてですね、皆様のリスナー様のですね、おかげでですね、ここまでモチベーションを保つことができてですね、やれることができました。皆さん本当に、まだ100回目行ってないですけども、100回に近づきつつあります。そして最近、リスナーの数が増えてですね、約100人ぐらいの視聴率になってきました。まあ、本当にこの、ポッドキャストというか、まあ、YouTube の世界じゃないので、このポッドキャストで何か宣伝するってなかなか難しくて、たまたま多分ゴルフって検索して出てきたりとか、そこにたまたま出てきたっていうのが、このポッドキャストの、なんていうんですか、この仕組みなんですけども、その中でもまあ、コツコツやってきてですね、多くの方に聞いていただけてるのがすごく嬉しいなと思っています。なんかこう、YouTube よりこのラジオの方が皆様にリアルを届けできるなっていうのを最近すごい感じててですね、これが日常だったり、その感じたことをシェアすることで、そのレッスンに来ていただいたときに、より皆様のコミュニケーションが取れるというか、より皆様にいい情報をですね、お届けしたいなっていう気持ちが強くなったりとか、いい方向にすごく進んでるので、これからもちょっと続けたい、続けていきたいなと思ってるんですけども、前回のね、ケースケコーチとの対談の、ラジオがですね、結構好評でですね、良かったですっていう風に、あんなに素直に話すですねって言われたんですけど、次回は、まだ話したことがない、コーチとですね、ここで対談を考えております。はい。まあ、同じ原点コーチの仲間なんですけども、この人とラジオ対談するのっていうふうに、多分知ってる方は思われるかもしれないんですけども、その方とですね、ちょっと考えていますので、収録してですね、なんか編集しないといけなさそうですごい怖いんですけど、なるべく皆様には、そのコーチの、まあ、僕は聞く立場なので、そのコーチから 皆様にいいヒントになるような部分を引き出せるように、引き出せないかもしれないんですけども、話していきたいなと思ってますので、それもお楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで、皆様、最後までね、今回も、長々とゆったり喋ってしまいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のラジオでもお待ちしております。ではでは。